本日は私ども小金井緑町教会の創立59周年を記念する礼拝をここに共に守ることができることを心から感謝するものであります。本日は創立を記念するにあたり、2000年前一番最初にこの地上に教会が誕生したその次第に目を向けていきたいと願います。その2000年前の最初の教会の誕生のありさまに、その後に続くすべての教会が与えられるもの、その恵みが示されていると言えるからであります。使徒言行録第2章の冒頭のこの言葉、私どもはペンテコステ聖霊降臨祭の時によく読む御言葉でありますが、改めて見てもう一度確認したいポイントがいくつかあります。一つ目は、教会が誕生したその日は節目の日、時であったということです。それは五旬祭に起こったと記されています。五旬祭というのは50日目の祭りということであります。どこから50日目かといいますと、杉越の祭りから50日目です。イスラエルの民がかつてエジプトの奴隷状態の中から神の救いの御業によって解放されたのを記念し喜び祝う杉越の祭り、春の春分の日の後の最初の満月の後の最初の日曜日にかけて、私どもにとったらそれが復活祭、イースターとして今祝っているわけでありますが、イスラエルの民、旧約の民、ユダヤ人にしてみれば杉越の祭りによって自分たちは神によって救われ、ついに自分たちを奴隷にしていたエジプトから脱出することができた。そのイスラエルの民は荒れ野を進んでいき、ついに神の山シナイというところに到着します。そこでモーセを通して律法をいただくのでありました。律法というのは旧約聖書の最初の5つの書に主に記されているものでありますが、五旬祭というのはその律法をいただいた、授受した記念の祭りでありました。律法は神との救いの契約の中でイスラエルの民が神からいただいた恵みにどうやって応える生活をしていったらよいのかということを示しているものであります。神の民イスラエルが神との契約によっていわば誕生した時とも言えます。すでに子孫アブラハムからが神と祝福の約束をして交わしてスタートしているイスラエルの民でありました。創世記の十二章に神がアブラハムを呼んで、あなたを祝福すると、そしてあなたとあなたの子孫を祝福し、祝福の源としよう、その約束によって歩み始めたイスラエルの民でありましたが、このシナイで神の民としてシナイ契約と呼ばれる契約を改めて神と結び、その契約の中身が律法として具体的に示されたと言えるのです。 その立法をいただいた日を祝う五旬祭に重ねて、新しい契約による新しい神の民、すなわち教会の誕生が、この五旬祭の日に重ね合わせられて実行されていったわけです。神のご計画の中で、まさにこの時に教会が誕生した。ポイントの二つ目は、目に見えぬ風のように神を自ら天から来られたということであります。それが激しい風が吹いてくるような音が天から起こり、弟子たちが座していた家中に響き渡ったと言い表されております。そして三つ目、弟子たち一人一人の上に炎のような舌が分かれ分かれに現れ、とどまったというのです。ここはよく注意しなくてはいけないところで、何か舌のような炎がではないんです。炎のような舌がなのです。舌というこのベロですね。舌というこの言葉が出てくるわけです。変な話です。弟子たちがこう一緒に集まっていたその多分大きな広間だと思うんですけども、その弟子たち一人一人の上にこの舌がですね、ベロがこう別れ別れに現れて、その上にとどまったって言うんです。とどまった。なんとも奇妙な情景に思います。そして、霊に弟子たちは満たされて、霊が語らせるままに別の舌で話し始めたと実は聖書に記されているのです。で、その別の舌でというのを他国の言葉でというふうに翻訳されているわけです。実はこの後の、今日の後のところの文脈から、その訳でもちろん良いのでありますが、元々の言葉、元々の表現で直訳するならば、霊が別の舌によって話すことを始めたとあるのです。舌という言葉がやはりそこでもう一度出てくるんです。舌。この舌というのは、言葉を語っていく、話すための大切な体の器官でありますが、聖霊が一人一人に満たされることと、舌がその人の上にとどまったということが、こう、重ね合わせられていることに心を留めたいのです。そして霊が語らせるままに語るその言葉は、おのおの別の舌で語られたというのです。それが他国のいろいろな言語でという意味で続けられていくわけでありますが、舌と表現されているところに、単に言語の違いというのとは次元が異なった意味が込められていると見ることができるのです。いろいろな舌で、別な舌で、いろいろな言葉で、外国の言葉で語られるその中身は一つでありました。それは神の偉大な技だというのです。少し後のところにそれが出てまいります。そしてそれは、主イエスキリストの十字架と復活による救いの御業と言ってよいでありましょう。さて、このように世界で最初の教会が誕生したその情景を見てまいりましたけれども、そこに示されていることをちょっと心に留めながら、私も小金井緑中教会の誕生へと思いを向けたいと思うのです。1965年のクリスマス、まさにその日に、小金井緑中教会の最初の礼拝が守られたのでありました。まだこの街道が建つ5年前です。この街道は 1970年に経っておりますから、5年前の1965年末クリスマス、初代牧師であられる山本圭一先生が40歳になられた時だったはずです。圭一先生は1925年大正14年にお生まれになっていらっしゃいますから、65になるとちょうど40ですね。40歳。その山本圭一先生がそこにあった前の牧師館に引っ越してきて、横浜から、おそらく昔の牧師館を知っている方は後で教えてほしいところですけれども、畳のお部屋を広げてですね、そこに小さなこの石教団のようなものを備えて、礼拝を守る場にしたんだと思いますが、ちょうどクリスマスに最初の礼拝を守って歩み始めたのが私どもの教会であります。2000年前、最初の教会がこう誕生した時と同じく、1965年のクリスマスの礼拝に集った一人一人にも、実は聖霊が下って、キリストの福音を聞く耳を開かれ、そして霊の賜物として穂のような舌が一人一人の上にとどまったのではないかと私は思うのです。少し話が飛ぶようですが、礼拝者、礼拝する人たち、一人一人、皆固有の人生の歴史を追っています。1965年のクリスマスの最初のその礼拝に集った人々も、そして今59周年を祝っている私どもにしても、皆同じであります。歴史という表現は、やや仰々しく聞こえるかもしれませんが、他の誰とも一緒ではない固有の人生の足跡があり、そこに喜びも悲しみも刻まれてきているわけです。聖霊に満たされて心開かれ、聖書の言葉がこの自分に向かって語りかけてきている言葉として聞くということは、その人生の歴史を抜きにしてはありえないのです。一人一人が自分の人生を、それぞれ長さがありますけども、その歴史を追いながら、神の言葉の、御言葉の前に立ち、まさにこの自分に向かって語られる言葉として聞いていくときに、その過去の長い歴史がですね、そこに全部こう、被ってくると言ってもよいでしょう。特に、その人生の歴史の中で追ってきている傷と痛みというものは、私もなかなかこう癒すことができずに、ある意味引きずっていることが実に多いのではないでしょうか。聖霊によって福音が福音として聞けるようにされるというのは、実はその人生の長い遠い遠い過去だと思っているけれども、実はずっと痛み続けている傷、それが御言葉によって、復活の主イエスによって、まさにそこに癒しが与えられていく出来事になる。許しが告げられるということは、ずっと癒されずに残ってきている過去の痛みが、まさにそこに癒されることになる。固有の人生において、キリストと出会って、与えられた許しと癒しに感謝して、その主を証しする舌が、聖霊によって与えられると言ってよいでしょう。 2000年前エルサレムに誕生した教会も、それ以降の教会も、現代の私どもの小金井緑町教会も、皆教会につなげられた一人一人が、それぞれの人生の歴史を追いながら、聖霊の導きのうちに、その歴史が伴う自分の全存在に対する許しと肯定と癒しとをいただくのだと言ってよいと思うのです。そしてその恵みを受けるということは、独自の、個別の、その人でなければ語ることができない別な舌をいただくということになる。教会につなげられ、信仰の恵みに扱っていく者たちは、皆それぞれの舌をいただくのだと言ってもよい。我々もそうであります。我々小金井緑町教会は、1965年のクリスマス以来、聖日ごとに、主の日ごとに、欠かすことなく礼拝を守ってきた、礼拝共同体だと言えます。一つの信仰を、信仰告白として言い表し、その共通基盤に立って礼拝する。その礼拝において、御言葉を命の糧として、大牧者なる主イエスより与えられ、養われてきている。そして礼拝から、各々の生活の場へと送り出されていく。それは、先ほどの人生の歴史が伴った歩みの場であります。最先端の場でありますけれども、その生活の場に到達するまでの歴史が実は伴ったその場であります。そこで、自分に与えられた舌を持って、主を証しする生活をする。信仰の生活をする。受けた愛に感謝して応答する生活であります。舌というものは、何らかの言葉を発するわけです。それは現に、実際に、この言語として言葉である場合ももちろんありますけれども、行動や態度として現れる場合もあるでありましょう。いや、生活そのものが舌の現れであると言ってもよいのではないだろうか。そうやって、それぞれの持ち場で、それぞれの人生を追いながら、主に与えられた恵みを自分なりに証ししていこうとするのが、私ども信仰者ではないでしょうか。とは言いながら、振り返ってみますときに、自分のことしか考えられないようなものであります。いただいた恵みに感謝してそれを語る舌を理屈で分かっていたって、実際には目の前の事柄にぶつかってはですね、もう自分のことで頭がいっぱいになっていく。自分のことしか考えられない。本当に情けない弱さを負ってますけれども。しかしそういうものをなお、この十字架の前に導き出してくださり、立たせてくださり、御言葉の前に立つものとしてくださった。そこで旗と気づかされるのです。そうだと。自分は、この自分の傷とつまずきを置き、人生の歴史を丸ごと主イエスによって許され、愛され、そして生かされてきているんだと。そのことに立ち返らされるときに、信仰の生活をきちんとすることが、その主への応答になるし、主を明かしすることになるのだと気づかされていくわけです。一体どれだけできてきたか。そのことを考えたならば、もう失敗ばかりでありますけれども、それでも、そのような自分を待っていて、迎えてくださるお方が、礼拝という時と場を備えていてくださる。だから、自分の持ち場から礼拝へと帰っていくのであります。そして、新しく命の糧、許しの宣言をいただき、 そしてまた自分の持ち場へと立ち上がっていく。このサイクルの中で教会は伝道するのだと言ってよいでしょう。この送り出され、そこで証の下を自分なりに精一杯生き、そして失敗を重ねながらももう一度帰ってくる場がちゃんと備えられている。礼拝に戻ってくる、またそこで許しをしっかりといただき、そして祝福のうちに送り出されていく。送られては帰ってき、帰ってきはまた送り出されていく。このサイクルが一人一人の中でこう回っていく中で、人の思いをはるかに超えた不思議な神の御業を目の当たりにするのだと言ってよいと思うのであります。教会創立59周年の記念のこの時に、各々の固有の舌を持って主を証しするのだという使命をもう一度新しく心に刻みたいのであります。そのための聖霊の助けを祈りたい。そして心からの感謝を持って主に応答すべく、自分の持ち場で自分なりの証を精一杯して、そしてまたこの礼拝の場に帰ってこようではありませんか。そのサイクルを大事にしながら、また新しい人巡り、一周の人巡り、一年の人巡りへと立ち上がっていきたいと願うのであります。